杉田加子と
よっちゃんの
茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
はい、どうも皆さんこんにちは。どうしよう、今日よっちゃんいないんだっけ。一人でやりますんでよろしくお願いします。ということで今日はいちごの表紙のテラチャンネルの冊子の中に美男子が2人写真写ってるんですが、そのお二人がゲストで今日来ていただいております。まずご案内します。日本原子力発電株式会社地域共生部コミュニケーショングループの課長佐藤明弘さん、そして山田光雄さん、お二人に来ていただいております。自己紹介の方よろしくお願いします。まず佐藤さんから。
はい、佐藤です。日本原子力発電で地域共生部でコミュニケーション活動をしております。主に視察関係発電所を見ていただく仕事をしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。山田さんもどうぞ。はい、
同じくコミュニケーショングループの山田光雄と申します。はい、生まれなんですが、はい、昭和34年。
昭和34年
です。
お若い。
お若いでしょ。はい、でももう60超えてますんで
全然大丈夫です。大丈夫ですかね。まだまだです。
はいはい、それで家族構成なんですが、はい、妻と、はい、あとおふくろと、はい、あとは長男次男の男の子2人、はい、でも2人とも結婚してまして、名前だけちょっとね紹介したいなと思ったんで。
どうぞ。
いいですか。はい、孫が5人おりまして、長男の方は名前かなと、あとは渚、あと次男の方はですねカンタ、あと翔馬、あとリオちゃん、とっても可愛いです。
まあ可愛らしいお名前でね、キラキラネームですかね、はい、今流行りのね。よろしくお願いします。それではお二方とも今日はちょっと気分を変えまして、よっちゃんもいねごとだし、私バンバン茨城弁で喋るんでよろしくどうぞ。お二人とも茨城のご出身ですね。
はい、二人とも生粋の茨城県だから、は
い、よろしくお願いします。
はい、茨城弁でいきますよ。
それでは今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか、佐藤さん。
はい、私たちテラチャンネル の22号に載ってる二人ですけども、今日は発電所の公募見学会についてお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
公募見学会ですけども、発電所の中、まあ、発電所のですね仕組みとかそういうのもご紹介しますけども、発電所の中をぐるっとバスで一周回ってですね発電所の設備を見てもらう見学会です。
そうなのよ、去年見に行ったんだ私、うん、娘とで、よっちゃんはよっちゃんで別に見に行ったの、だから用語覚えてます。
で、発電所の方はですね 3.11 の福島の事故をおもとに、これは絶対起こしちゃいけないということで、はい、二度と起こらないなんては言えないんですけども、うん、それを起こさないような工事をしています。
そうですね、
毎日毎日だいたい4500人ぐらいの人が働いていただいてます。
4500人って言ったら一つの町みたいなもんですよね。
はい、東海村は3万8千ぐらいですけども、 それのだいたい1割強ぐらいが来てますね。
そうですね。で、どんな工事をしてたのか、してきたのか、今安全性を高める工事をしているということなんですが、ちょっとおさらいしていきましょうか。
はい、福島の反省からするとですね、やっぱり津波を防ぐ防潮堤ですね、うん、であと原子炉を冷やす水、うん、なんてこれ絶対大事、うん、でその水を動かす電気がやっぱり大事ということ で、
そうですね、
一番大きなところはこの3つの工事をしっかりやるということが、うん、今工事のメインになってます。
はい、どのぐらいまででだいたい工事は進んじゃったんでしたっけ。
防潮堤、まあ、防波堤って皆さん言うかも分かりませんけど、発電所の方は防潮堤、
使用かなり大きいですよね、高くて ね、
発電所の周りをですねぐるっと一周するぐらい 1.7km ぐらいの塀を作っています。
ね、見ました見ました、うん、
高さはですね最大 20m、 標高 20m ですね。海抜っていうとちょっと語弊があるので、はい、標高でいうと 20m の壁を作ってます。津波がですね発電所の敷地の中に入ってこないように 防潮堤を作ってますけども、発電所をぐるっと囲むように、だいたい発電所の敷地はですね、東京ドーム8個分ぐらいあるんですけども、うん、それをぐるっと回る分だけ、だいたい鉄の杭を打ってですね、それにこうコンクリートをつけて塀を作るんですけども、うん、高さが20メートル、厚さが 3.5 メートルの壁を作ってます。だいたい9割強完成しています、うん、ので、まあ、これからですね、さらに工事が進んでいくと思います。でそれとですね、燃料を冷やすための水も大事です、
ね、
はい、で水を動かすのには電気が必要ということ で、ね、電気と水の工事もどんどん今進められています。
はい、わかりました。でこ の見学会行くのに申し込みしなきゃなんないって聞いたんですけど、その申し込みってどうやったらいいんですかね、ちょっと教えてもらえると。
はい、申し込みの方法なんですけど、テラチャンネル皆さんご存知だと思いますけど、テラチャンネルの中に申し込みの QR コードがついています。
QR コード、はい、
はい、原電はさらに公式の会社の LINE も持ってます。 LINE、はい、まあ、LINE 登録していただくと、その中に申し込み用紙の QR コードもついてますし、
あ、はい、
電話で申し込んでいただいても結構です。
ぜひとも QR コードから申し込んでいただくか、 LINE 登録をして LINE の方で申し込んでいただくと。それとテラチャンネルの、後ろにもいろいろとね、書いてあるんですけど、その辺についてお知らせがあると聞いたんですが、今度山田さん、はい、ちょっとお話しいただけますか。
じゃあ東海原子力館別館のですね、はい、についてちょっとお知らせをさせていただきます、ね、
はい、お知らせください、
はい、今展示の関係なんですが、まずね、うん、地域の皆さんが展示をしていただいておりまして、
うん、
はい、4月の末まではアートロード展
という、
はい、
アートロード展、
東海村で、はい、まあ、絵画とか書道とかで、ね、やってる皆様写真とか、うん、方の一応作品が20作品ぐらい今展示しております。
素敵ですね、はい、見てみたいですね。
それとですね、これ年中やっておるんですが、はい、3月末までは吊るしびな展、
はい、
前の放送で浜島美智子さんかな、インタビューに、ね、来てくれましたよね、
はいはい、
方を中心に5名の方がですね、年間を通して吊るし飾りを展示して、うん、ね、しておりまして、うん、今は5月の31日まで、
はい、
単語飾り展を行っております。
単語の節句だから単語の飾りで、はい、まあ、可愛らしいですよ ね、
そうですね、
ありがとうございました、はい、それではまたね、5月にお会いしたいと思いますけど、
ね、
皆さんね、行くといいことがあります、はい、記念品がもらえます。これ行かないともらえないですから、
そうです ね、
ね、
ぜひとも5月1日から5月6日の、
はい、
その期間ですね、はい、来てください。
よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえ、なるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。